もしあなたのプロフェッショナルとしての成功を阻む最大の脅威が、スキルの不足じゃなくて過剰な自信だとしたらどうでしょう？
ああ、それはドキッとしますね。
ですよね。私たちが仕事のスキルを磨くときって、普通は便利な道具箱みたいなものをイメージするじゃないですか。必要なときにさっと適切なツールを取り出すような感覚で。
ええ、わかります。なんか新しいソフトウェアの操作を覚えたりとか、最新の交渉術を学んだり、常に自分の外側から新しい武器を追加していくようなアプローチですよね。
そうなんです。だからこそ、うまくいかないときは、まだ正しい道具を見つけていないからだって錯覚しやすいんですよ。
確かに道具のせいにしがちですよね。
でも、もしあなたが足を踏み入れた部屋に道具箱なんか一切なくて、代わりに巨大で容赦のない鏡だけが置かれていたらどうでしょ
鏡ですか？
う？ええ。あなたが決断を下すたびに、その鏡はあなたのスキルではなくて、あなたの最も弱く、最も厄介な悪臭を拡大して映し出すんです。今回私たちが深掘りする資料は、まさにその容赦のない鏡にどう向き合うかというテーマなんです。
なるほど。今回のソース資料である、PB サイコロジーパート2という動画ですね。これ、デイトレーダーの心理学について語られたものですが、本質は全く別のところにありますよね。
その通りです。リスナーのあなたが今、通勤電車の中にいようと、重要なプロジェクトの決断を控えていようと、今日の深掘りはあなたに直結します。
ええ、どんな職業にも通じる話ですからね。
はい。なぜならこの資料が突きつける、市場は常にあなたの最も弱い習慣を映し出す鏡であるという事実はですね、プレッシャーの下でいかに感情をコントロールして強靭な意思決定システムを構築するかという普遍的なマスタークラスだからです。
非常に興味深いのは、この資料がチャート上でのテクニカルな成功は、チャート外、つまり日常生活での地味な規律の構築からしか生まれないと断言している点ですよね。
いやー、本当に耳が痛い話です。
情報過多の現代において私たちはどうプロセスを最適化すべきなのか、その具体的なメカニズムを解き明かしていきましょう。
はい。では、既成率を構築するための第一歩からいきましょうか。資料の語り手は、私たちが無意識にやってしまう最大の悪臭を戦略ホッピング、つまり次々に新しい手法に飛びつくことだと指摘しています。
ああ、あれですね。ノウハウコレクターみたいな。
ええ。そしてトレードにおいては、レスイズベター、つまり少ない方が良いのだと強く警告しています。
これ、人間の脳は本能的に新規性を求めるようにできているからなんですよ。
新しいもの好きってことですよね。
そうです。新しいツールや手法を見つけると、脳内でドーパミンが分泌されて、次こそはうまくいく魔法の杖を手に入れたって錯覚してしまうんです。
なるほど、ドーパミンのせいだったんですね。
ええ。これって結局問題の根本が自分の実行力にあるという痛みを伴う呪術から目を背けるための非常に巧妙な逃避メカニズムなんですよ。
逃避メカニズム、いや、ぐさっときますね。でも、ちょっとここで混乱したんですが、資料の中でこの語り手は、PDI とかメカニカルとか、裁量とか継続とか、なんか複数の異なるモデルを使用していると言ってませんでしたか？
はい、言っていましたね。
これって少ない方が良いっていう自分のルールに完全に矛盾してないですか？
一見するとそう見えますよね。でも、ここからがこの資料の最も深い洞察の一つなんです。語り手は複数の全く異なる戦略を使っているわけじゃないんですよ。
え？違うんですか？
ええ、彼が使っているのは全てドローリクイディティ、つまり流動性の吸収に基づくインバージョンモデル、反転モデルですね。そのたった一つの基礎メカニズムの派生形に過ぎないんです。
ちょっと待ってください。その流動性の吸収とかインバージョンという専門用語、リスナーのために少し噛み砕いてもらえますか？それは具体的にどういう現象なんですか？
あ、はい、もちろんです。シンプルに言えば、市場を動かす巨大な資金、まあ大口の投資家とかですね。彼らは自分が大量の注文を処理するために、わざと一般の参加者が損切りを置いている場所を狙いに行くんです。
なるほど。一般の人の損切りをわざと狙うと。
ええ、これが流動性の吸収です。そして、その目的が達成された瞬間に価格の勢いがガラッと変わるんですよ。
ああ、そこで方向が反転するんですね。
その通りです。その転換点を捉えるのがインバージョンモデルなんです。
つまり市場の根本的な力学を利用しているわけですね。
そうなんですよ。先ほど挙げられた PDI やメカニカルといった名前は、その日の市場のボラテリティとか条件に合わせて、この全く同じ基礎メカニズムを どういうレンズを通して見るかという微調整の違いでしかないんです。
なるほど。
根っこにある戦略は常に一つなんです。
ああ、やっと腑に落ちました。これって例えば料理人が基礎の包丁さばきを極める前に毎日違う国の料理を作ろうとするようなものですよね。
まさにその通りです。和食だフレンチだと飛びつく前に、まずは大根のかつらむきを完璧にしろと。
っていうかブラックジャックのカードカウンティングにも似てますよね。ルールとか基礎となる確率の計算方法はたった一つで、それをひたすら繰り返しているだけっていう。
完璧な例えですね。カードカウンターはカジノを変えたり突然ポーカーに手を出したりはしませんからね。一つの強固な基礎をマスターしてそれを信じ抜く。
表面的な目新しさに逃げないってことですね。
ええ、基礎のメカニズムを完璧に理解して初めてプレッシャーの中でも揺るがない真の自信と確信が生まれるんです。
一つの戦略の根底にあるメカニズムをマスターする、そこまでは理解できました。でもそれを手に入れた後に立ちはだかる最大の障壁は、皮肉なことに自分自身のエゴなんですよね。
はい、ここからが本当に難しいところです。
ここから資料は規律の数学、つまりリスク管理のフェーズに入っていきますよね。
ええ、どれほど優れた戦略を持っていても人間の脳がそれを破壊してしまうんです。それを防ぐための数学的なアプローチの話ですね。
資料の語り手は常にリスクを一定に保つことの絶対的な重要性を主体していましたね。具体的な数字も挙げていましたね。
はい、彼は1回のトレードにつき自己資金のわずか 0.5% から 0.75% しかリスクにさらしません。
たったの 0.5% ですか？
そうなんです。そして1日に最大1から2回のトレードしか行わず、1日の最大損失を絶対に 1% 以内に抑えるという厳格なルールを敷いているんです。
1% 以内、かなりシビアですね。
ええ、これにより勝つ日の利益が負ける日の損失を常に上回るという数学的な構造を作り上げているんですよ。
なるほど。でもここで私はリスナーの視点に立ってあえて強く反論したいんです。
おう、何でしょうか？
その数学的なルールはまあ頭ではわかります。でももし目の前に誰がどう見ても完璧な A プラスの超優良なセットアップが現れたらどうします？
はいはい。
あれは今週はずっと連勝中で完全にゾーンに入っていると感じていたら、そこでリスクの 2% や 3% に引き上げるのがリターンを最大化する論理的な行動じゃないですか。なぜそのチャンスを見送らなければならないんでしょうか？
いやー、その直感は非常に人間らしいですね。でも数学的かつ心理学的にはそれは破滅への第一歩なんです。
破滅？
なぜリスクの変数をいじってはいけないのか。それは確率、つまりエッジというものが機能するメカニズムそのものを破壊してしまうからなんです。
メカニズムを破壊する？いや、自信があるときに少し掛け金を付与すだけなのに。
そこが落とし穴なんですよ。勝率という統計的な優位性が味方をしてくれるのはリスク量という他の変数を長期間完全に一定に保っている時だけなんです。
変数を一定に保つ、
もし自信があるからという理由でリスクを2倍にしたとしましょう。それはもはや検証された統計モデルの実行ではなくて単なるギャンブルへの移行を意味するんです。
なるほど。計算された実行から感情的な予測に変わってしまうと。
しかもさらに深刻なのは心理面への影響なんです。
心理面ですか。
もしその自信満々でリスクを倍にしたトレードが負けた場合、脳は通常の負けの何倍もの認知極和を起こすんです。
ああ、絶対勝つはずだったのにってなりますよね。
そうなんです。その怒りが湧いて失った資金を取り戻そうとするリベンジトレードに走ってしまう。つまりリスクをいじることは長期間かけて構築した感情のベースラインそのものを自分自身の手で粉に吹き飛ばす行為なんですよ。
うわー、それは恐ろしいですね。カードカウンターが今日は月があるからって突然全財産をかけたら、それはもう確率論じゃなくてただの運任せのギャンブルですもんね。
全くその通りです。
勝率が味方するのは変数を一定に保った時だけ。いやー、これはどんなビジネスの意思決定にも刺さる言葉です。
本当にそうですね。
しかしルールや戦略、変数を固定することの重要性はこれで痛いほど分かりました。問題はこれを毎日来る日も来る日も実行し続けるのがなぜこれほどまでに難しいのだということですよね。
それはですね、人間の脳が退屈を極端に嫌うからなんですよ。
退屈を嫌う。
ええ、同じことを繰り返すプロセスってドーパミンを出してくれませんからね。
なるほど。 そこで資料は、心理は心、マインドは筋肉と同じであるという非常に物理的な概念を提示していますね。
メンタルマッスルですね。
ジムに通って筋トレをするのと同じで、1日や1週間では目に見える結果は出ない。結果ではなくプロセスに集中して1ヶ月間ルールを守り続ければ、それはようやくマッスルメモリーとして定着し始める。
はい。
そして3ヶ月後には無意識レベルで正しい行動ができるようになると。
意志の力とかモチベーションっていう不確らなものに頼るんじゃなくて、脳の神経回路が書き換わるまでの時間をどうやり過ごすかという非常に現実的なアプローチですよね。
そのための具体的な解決策として、語り手は時間枠の固定、つまりタイムボクシングを徹底しています。
で、これすごく重要です。
彼は自身のトレード時間を午前9時30分から11時00分のわずか1時間半に完全に限定しているそうです。なんで8時間も市場が開いているのにこの短い時間しかやらないんでしょうか？
それには2つの深い理由があるんですよ。一つは認知的なスタミナの問題です。
認知的スタミナ？
はい。どんなに訓練されたプロでも分析的な思考と感情のコントロールを最高レベルで維持できるのはせいぜい90分から120分が限界マンです。
ああ、人間の集中力の限界ですね。
ええ、それを超えると必ず判断力が低下して先ほどお話ししたようなギャンブルに手を出しやすくなるんです。
なるほど。自己管理の限界を最初からシステムに組み込んでいるんですね。もう一つの理由は何でしょうか？
もう一つは市場のメカニズムそのものです。語り手は午前9時30分から11時の間に市場の流動性、つまり取引の波が生成されて11時から11時半の間にそれが吸収回収されるという極めて高度なパターンに気づいているんです。
ちょっと待ってください。それって誰かが教えてくれるような教科書的な知識じゃないですよね？
ええ、全く違います。ここが一番重要なポイントなんですが、この気づきって天才的な炸裂から生まれたわけじゃないんですよ。
ということは、
毎日毎日同じ時間帯に同じインバージョンモデルだけを監視し続けるっていう退屈なまでのプロセスへの集中からのみ得られた副産物なんです。
いやー、そこで私がこの資料の中で最も感銘を受けた言葉につながるわけですね。裁量は実験ではなく経験から生まれる。
まさにその言葉です。
初心者はモデルの基礎を完全にマッスルメモリーに落とし込むまでシステムをいじってはいけない。リスナーのあなたに問いかけたいのですが、今の仕事やプロジェクトにおいて、あなたは真の経験を積んでいる段階ですか？それとも、ただ目新しいものを試す実験をしているだけですか？
実験と経験の混同は本当に多くの人が陥る罠ですよね。変数を固定して繰り返すことでしか、目に見えないパターンを浮かび上がらせることはできませんから。
さて、強固な基礎メカニズムを理解して、変数を固定し、時間枠も絞った。これで完璧なはずですよね。
普通ならそう思いますよね。
でも私たちは人間です。どれだけシステムを構築しても人生そのものが顔面を殴ってくるような瞬間ってありますよね。
ええ、論理的な脳が完全にシャットダウンされて感情の波に飲み込まれてしまう瞬間は誰でもあります。
資料の中で語り手は非常に生々しくて痛ましいエピソードを告白しています。彼は私生活で3年から4年続いた大切な関係の破局を経験しました。
はい、あれは辛い話でしたね。
そしてその喪失感から何かを感じたくて、あるいは逃避したくて、感情のままにトレードを行ってしまった。その結果、なんとたった1日で約3万ドル、日本円にして約450万円以上を失ったそうです。
うわー、1日で450万ですか。
ええ、普通の人は失恋したら、せいぜいアイスクリームを焼け食いして映画を見るくらいじゃないですか。1日で3万ドルを失うっていうのは、ちょっと次元が違いますよね。完全にギャンブルとか麻薬の依存症と同じ状態というか。
このエピソードの恐ろしいところはですね、彼が規律の数学とかインバージョンモデルを完全に理解しているプロフェッショナルであったにもかかわらずそれが起きたという事実なんですよ。
プロでもそうなってしまうんですね。
ええ、どれほど優れたシステムも人間の根源的な感情の前では無力になり得るということです。
だからこそ彼は二度と同じ過ちを繰り返さないためにある究極の安全装置、つまりブレーキを導入しました。
あのテキストですね。
はい、彼は常に監視しているチャート画面の左上にアンカーテキスト、つまりデジタルな付箋のようなものを貼り付けているそうです。そこに書かれている短いフレーズがこれです。もしこのトレードに負けたら私は自分自身に腹を立てるだろうか。
はい、
たったこれだけです。でもこれがとてつもない効力を発揮するんですよね。
そのフレーズがいかに優れた心理的ハックであるか、神経科学の視点から紐解いてみましょうか。
ぜひお願いします。
人間がチャンス、 あるいは逃避の手段を前にして感情的になっているとき、脳は勝って得られる利益や快感、つまりドーパミンに完全にフォーカスしているんです。
はい。
この状態の脳はリスクを過小評価するんですよ。
つまり目の前にぶら下がった人参しか見えなくなっている状態ですね。
その通りです。しかし負けたら自分に腹が立つかという問いを自分に投げかけた瞬間、脳のフォーカスは強制的に未来のネガティブな感情の正当性へと切り替わるんです。
未来の感情の正当性ですか？
ええ。もしこれが失敗に終わった時、私はやるべきプロセスを全て守った上での不運だったと自分を納得させられるだろうか、それともまた感情に任せてルールを破ってしまったと自己嫌悪に陥るだろうかと考えるわけです。
ああ、なるほど。つまり実行する前に最悪のシナリオを想定して、その時の自分の感情を監査するプレモータム、事前面積として機能しているんですね。
まさにそれです。利益への欲望から論理的な裏付けの確認へと脳のモードを切り替えるんです。
すごい仕組みですね。
これによって焦りやフォモ、見逃すことへの恐怖ですね、あるいは私生活からの逃避衝動を瞬時に検知して、ギャンブラーの脳をシャットダウンすることができる完璧のブレーキシステムなんですよ。
素晴らしいメカニズムです。いや、ここまで深く読み解いてきて、メンタルをブーダン、バレットプルーフにするための心理が見えてきましたね。
ええ、そうですね。
治療の最後で語り手も強調していますが、魔法の解決策なんて存在しないんですよね。このジンジャーショットを飲めば一瞬で規律正しい人間になれるなんていうショートカットはない。
はい。結局のところ勝敗を分けるのはチャート上での派手なテクニックではないんです。
違うんですね。
ええ。オーバートレードをしない、資金を全額突っ込まない、フォモに陥らない、そういったチャート外での地味で退屈なルールの遵守、そして自己認識の徹底、それに尽きるということです。
プロセスを信じて変数を固定し、エゴを排除する、これはデイトレーダーに限らず、不確実な世界で意思決定を行うあらゆるプロフェッショナルに通じる本質ですね。
本当にその通りだと思います。
さて、今回の冒頭で私たちは、市場はあなたの最も弱い習慣を映し出す鏡であるとお話ししました。ここでリスナーのあなたに最後の問いを投げかけたいと思います。
はい。
あなたの現在のキャリア、あるいは日常生活を一つのチャートに見立てたとしたら、あなたの毎日の成果や利益を密かにしか確実に削り取っている弱い習慣は何でしょうか？
基礎を極める前に新しいツールばかり探してしまうことですかね。
それとも自信過剰になって変数をいじり、自らシステムを壊してしまうことでしょうか？そしてあなたが衝動に駆られた時、あなたのパソコンの画面の隅に常に貼っておくべき、あなた専用の自己ストッパーとなるアンカーテキストは何であるべきでしょうか？
重要な問いですね。
ええ。ぜひ今日中にあなただけのその意向を見つけてみてください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。